5月11日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はアリサと
フータと
コウヤと
ナナと
タアちゃんで
お送りします。5月11日、はい、まあ、今日収録、うん、なの で、
はい、
まあ、今日は5月4日ですけど、まあ、11ってことでゴールデンウィークは終わりましたね。ちゃんと課題とか出た人は提出をしたのかな、うん、
かな
感じです。
多分
そうですね。
は
あ、きっと、他に何かありました？
なんかこう始まって、
うん、だからもしかしたら今日はすごい疲れ切ってるかもしれないですね。久しぶりに4日連続外に出てくる
ね。先週とかだとゴールデンウィークの話、あ、今週もか、今週ゴールデンウィーク、今日ゴールデンウィークのお話とかしたりね、
はい、
放送していきたいんですけど、
はあ、あとはあれですよね、9日にまあ、進路探究セミナーっていう、まあ、メディア局の1年次の初の活動が、まあ、一部の人にはなりますけれども、
ね、ちょくちょくなんか1年次もラジオに参加してくる頃合い、来週あたりからなんか多分見学者がちらほらと出てくるじゃないですか。いや楽しみだね。
はい、なんで多分来週のラジオ18日には見学者の声が少し聞けるかもしれないですね。感想なんかを言ってもらおうかなって感じで。
なるほどね。
はい、新入局員は大体何人ぐらい入ったの？15とか2、3年じゃをしたら。
そうですね、
結構入りました。
はい、普通にあの1年次の新入局員も入ったんですけど、2年次3年次
また、うん、
途中から入るっていう方も何人かいて、
珍しいですよね結構。
はい、まあでも新しいメンバーが増えて楽しくなりそうですね。
そう、にぎやかだね。
はい、多分ラジオもにぎやかにどんどんなっていくかなって感じです。
うん、
はい、
そんな感じですね、
うん、そんな感じで。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 e メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは5月病対策。
はい、
5月病を乗り越える。
5月病ですか、まず
まあなんか今のところは
まだ、
うん、まあまあまあ
まあまあ
まあ、なんか乗り越えられる方法を教えてください。お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、
はい、
そして本日最初のコーナーはゴールデンウィークについて話していきたいと思います。
GW ですね、はい、
ちょうど4日前に終わりを告げた。
あ、告げた。
そうですね、
ゴールデンウィーク皆さん何してましたか？
なんか GW っていろんな、だから GW って表記でいろんなことに言い換えられてますよね最近。頑張らないウィークだったりとか、頑張るウィークとかだったりとか、ゲームウィークとかだったりとか。皆さんはどんな GW を送ってらっしゃるのか。
頑張らないウィーク、
頑張ってなかった。
あんまり、
まあ言って僕も頑張らないウィークだったかな。
自分それだったらゴロゴロウィーク
み
た
いな。ああ、新しい
BW みたいな。なんかどっか出かけたよっていう人いる？
いやー、私結構出かけたのは少ないかもしれないんですけど、うん、すごい盛りだくさんのゴールデンウィークでした。
おお、よかった、素晴らしいじゃないですか。10連休
はい、まず最初に家族が増えました。
はええ、それはどういう？
ハムスターが来た。
あー、
お
ー、
はい、
いいですね。
はい、ちょうど次の日、 まあ、授業参加の次の日、うん、私たちは9連休の初日に弟の誕生日でして、うんうん、それでなんかハムスターが飼いたいということで、いやすごいなんか茶色っぽい感じのちっちゃいジャンガリアンハムスターなんですけど、うん、いやくるみちゃんって名前つけて、
いい
すごい、いやなんか一人一日一枚ずつクッキーを手からあげるっていう最近やってます。
可愛い、
この頃ですね。
はい、それになんか次の日が両親の結婚記念日
です。おお、本当に盛りだくさんだ。
はい、それでなんか兄弟でフルコースを作るという、
すごい
すごい、
去年もやったんですけど、なんかまあ簡単なものですけど、なんか前菜とかスープとか、なんか魚料理、お肉料理みたいな、そういう順番を真似しながら、なんか私と妹で作って、下の兄弟2人はなんかウェイトレスになるっていうのを毎回やってまして、それがすごい楽しかったです。
まあ、僕ゴールデンウィークは多分外に出てない日はなかったと思います、全部だから外に出てる、
充実ですね。
なんかお父さんと本屋さん行ったりとか、あとメディア局の先輩、あの覚えてる人は覚えてると思うんですけど、はるか先輩、元彩りメンバーだったはるか先輩とお茶をしに行って、なんか人生について語ってましたね。あと、はい、なんか後輩たちと映画見に行ったりとか、友達とご飯を食べに行ったりとか、なんかすごいいっぱい食べてました。
いいですね。
いっぱい食べたウィークでした。
え、ナナはどうですか？
私、なんだろう、あ、そう、バーベキューしましたね。
バーベキューいいな。
あの、たーちゃんのおばあちゃん家の庭でバーベキューをさせていただきました。
あの令和初日に
4月1日ですね。
そうか、そうですね、ゴールデンウィークったら令和になりましたね。
はい、
そうか、もう大人数で肉をむさぼり。
何してたん、みんな平成からさ令和になる時。
掃除をしてました。
掃除してたの？
カラーボックスが2つ親に買ってもらって、で壁にも自分でなんか網網をネジでギューッと取り付けて、
それで DIY みたいなね、
はい、なんかやってました。
すごい、
めっちゃ片付きました。
そしたらいつの間にか令和になった。
はい、
そうですね、
頑張りましたよ。
ジャンプした人とかいない？
ジャンプ
でもよかったかもしれない。
平成ジャンプ、令和ジャンプです。
平成ジャンプっていうのはなんか昭和生まれの人がなんか、
結婚
平成で結婚しないで令和になった人、なんか平成ジャンプっていうなんか嫌味みたいな。僕なんか友達とずっと通話してて、でなんか直前になって無駄にテンションが上がってきて、どうしようかどうしようかって逆立ちでもしようかと思ってたら開けてました。
はい、私は普通に寝てましたね。
あれ、健康的、それが一番。なるほど。
はい、アリサはなんかないの？
特には。本当にもう家で、
疲れを癒すっていうのも大事だね。
ゴールデンウィークですね。
まあ皆さん忙しかったりゆっくりしてたりですけど、いやもう学校はまあ始まってますけどね、まあいい感じにスタートを切れていればなっていう感じですね。
そうですね。
はい、じゃあまあそんな感じでゴールデンウィークの話を終わりにしたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではなんとツイッターでのメッセージを大募集してます。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽にね、いつものなんかツイートするノリで送ってくだされば幸いです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。はい、それでは、
はい、
今から私アリサのティーチエンターテインメントです。
よ
イエーイ、
よよよよよよ。
このコーナーは私アリサが好きな芸能人を紹介するコーナーです。
はい、
今回紹介する芸能人は現在「俺のスカートどこ行った?」で明智秀一役を演じているキング&プリンスのメンバー永瀬廉くんです。
キンプリ永瀬廉くん、はい、ほう永瀬廉
知ってますか？
ご存知あげません、
う
ん、
あ
キング&プリンスはすごい最近有名ですよね。
そうですね、まあ、最近も CD 出したりと、
ほうほうほう、
若い子たち中心に人気ですけれども、まずは永瀬廉くんの基本情報をお伝えします。
はい、
1999年1月23日生まれ。
1999年20歳。え、僕より1歳下
1歳上じゃない。
1歳上。
そうですよ、
1歳上か。
そうです、そうです。
え、そっか、はい、若いですね。
若いですね。出身は東京、
はあ、
身長は175センチ、
はあ、
血液型は O 型、はあ、そして5歳下の弟がいます。
なるほどなるほど、
ま、
お兄ちゃんなんですね。
そうですね、まあ、東京は、あ、出身が東京なんですけど、
はい、
レン君は関西弁なんですよ。
なんで、どうして
父親がパイロットで、結婚の転勤族らしくて、まあ、3歳くらいから約8年に北海道に住んでいて、それから大阪に引っ越したんですね。です
ごい、
大阪に引っ越してからジャニーズジュニアの事務所に、で関西ジャニーズジュニアとして活動していたんですけど、そのジャニーズ事務所に入ったきっかけが、母親が勝手に履歴書を送るっていうパターンなんですよね。
あ、よく聞くやつです。
聞くやつ
の関係の人
で、そうなんですけど、ジャニーズのオーディションを拒んだんです。いやいやっていう感じで、でもお母さんがオーディションを受けたら鉛筆削り買ってあげるからっていうって言ったら、しぶしぶオーディションへ向かったらしい。鉛筆削り まあ小学校5年生くらいの、
いや確かに鉛筆削りは確かに憧れますよ。
なんかいろんな種類出てますから、電動
ハンドルのやつ、
はい、なんか電動とかもあってかっこいいって思う。
あ、電動はかっこいいね。
でそれを伝えたら、じゃあ行くみたいな感じで、まあ、もうそれからずっと関西弁ですけど、でまあ、事務所に入ってからは、2012年からはなにわ王子っていうユニットで活動していて、2015年に東京に出て、期間限定ユニットミスターキング VS ミスタープリンスっていうメンバーに選ばれて、今のキング&プリンスのメンバー全員同じメンバーだったんですけど、で期間限定が終了して、2016年以降はミスターキングっていうグループで活動していて、そして2018年の5月23日にシンデレラガールで CD デビュ ー、順調な感じなんですけど、
そうですね、
やっぱり関西にいたからちょっと批判はあったんですけど、ま、もう彼が努力して全然もう批判浴びることなく頑張ってますね。
なんか関西弁は関西弁で、なんかそういうキャラとしてなんかすごい関わりやすいというか、馴染み深いというか、キャラとしていいですよね。
かっこいいですよね。
だからもうなんか関西っていうだけなんかかっこよくないですか。
かっこいい、
なんか、
ね、兄ちゃん感が増すね。
わかります。
いいな、
キュンってしません？なんかあの少年クラブっていう番組とかでも、うんうん、なんか前に胸キュンレジェンドっていうコーナーがあったんですけど、
ほうほう、
もう関西弁で言っててもうキュンキュンがすごいんですよ。
あ、もだえ苦しむやつですね。
もういやもう顔よし関西弁よし。
ああ
、ら、まあ、え、あ、もうそんな時間になっちゃうんですね。じゃあ宣伝をしていきたいと思います
。恒例、
はい、恒例です。
例の僕の宣伝ですね。
はい、初主演映画、
ほう、
うちの執事が言うことには、
あ、なんか聞いたことある、はい、
に、あの主演で烏間カエーという役で出演するんですけど、まあ、軽くストーリーは、まあ、カエーは頭脳明晰、
はい、
色彩に関しては特別な能力を持っている。
かっこいい、
はい、
かっこいい。
でそんな彼は招待されたパーティーで事件に巻き込まれてしまう。
ほうほうほう。
それから彼の周りで次々と起こる不可解な出来事、うん、執事たちにも不信感を抱いてしまう。
お、
犯人は一体誰なのか気になった方は5月17日に劇場へ行ってください。以上、アリサのティーチエンターテインメントでした。
では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは五月病対策です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
続いてのコーナーはムービーイントロダクション。
お、
はい、ふうた先輩のコーナーをジャックしてしまいました。
ジャックされてしまった
しまった、
はい、
ジャックされてしまいました、まあ、
このコーナーは面白いと感じた映画とかおすすめの映画をこう紹介するコーナーです。
はい、
では今回私が紹介するのは、まあ、映画じゃないんですけど、うんうん、まあ、一つの映像作品としてまあ、アニメのプリキュアを紹介させていただきます。はい、プリキュア知ってますか？
知ってます、ね、知らない人なんかいないんじゃない
です
か？
そうですよね、
日本国民なら誰でも知ってると思います。
うん、まあ、プリキュア私小さい時から好きで、まあ、今も見てるんですけど、まあ、大体女の子が通る道なのかなっていう感じで、
その傾向ありますね。
見てた人、
はい、
女子勢
見てたって最近見始めました。
おお、素晴らしい、まあ。みんな知ってる感じですね。
はい、
まあ、プリキュアはなんかまあなんだ王道というかこう女の子向けのこう女の子が変身して戦うって感じのアニメですけど、
うん、
まあ、プリキュアはですね、あの昨年15周年を迎えまして、
うん、
まあ、小さな子供たちだけじゃなくて、まあ、時が経ち大人になったね、昔プリキュアが好きだった大人たちが夢中になる年だったんですよ。
なるほどね。
で、プリキュアシリーズのまあ起源をお話ししますと、プリキュアの始まりは2004年の2月1日に2人はプリキュア最初の初代ですねが始まりました。で、まあ、昨年15周年迎えた記念として2人はプリキュアが始まった2月1日を公式がプリキュアの日に制定したんですね。
そうなんだ。
まあ、公式で2月1日はプリキュアの日になりました。
なるほど。
で、まあ、プリキュアシリーズは今年新しく始まったスター・トゥインクル・プリキュアで16作品目となりまして、で今いるプリキュアはシリーズ総勢59人になります。多いですね。で、私のちょっとプリキュアのおすすめポイントを2つご紹介します。なんかプリキュア知らないとか、なんかなんとなくしか分かんないなっていう人もちょっと奥深さをですね知ってもらって、ちょっと改めて見てもらえたら面白いかなっていう感じです。では1つ目がプリキュアの戦い方で、まあ、プリキュアもどのシリーズも大体なんか女の子が変身して戦うって感じなんですけど、
そうですね、
他のアニメと比べるとこうパンチとかキックなど肉弾戦のこう戦い方が多い感じだと思います。
物理攻撃
ですか？そうですね。で、まあ、プリキュアシリーズの生みの親であるのが東映アニメーションの鷲尾隆プロデューサー で、
うんうん、
でなんか変身して戦うとか派手なアクションが欲しいっていうことで2人やプリキュアが企画された際に生まれたキャッチコピーが女の子だって暴れたいっていう、
で
まあそこからその肉弾戦という物理攻撃ができて、で当時私の母親が2人やプリキュアをちょっと見てたんですよ。
そ
したら女の子がこんな敵をボコボコにして大丈夫なのって思ったらしくて、まあそうだなって感じなんですけど、まあその鷲尾プロデューサーのプリキュアのイメージが女の子が自分の足で凛々しく立つこと、自分の意思で決めること、自分の夢は自分で努力して掴むことっていうのがあったそうで、まあ、それも反映してるのかなっていうあれがあります。でもちなみに14作品目のキラキラプリキュアアラモードっていうのがあるんですけど、
はい、
それでは唯一その物理攻撃が封印されて、
封印されたんです
よ。封印されたんですよ。でスイーツがテーマの作品だったんですよ。
あ、
なのでそのプリキュアたちはこう武器から出る巨大なクリームを使って敵を縛ったりなんか投げ飛ばしたりして、なんか独特な戦い方をしてました。
クリーム強し。
そうですね。でまあちょっと2つ目はプリキュアのちょっと奥深さ、
はい、
まあ、プリキュアシリーズにはなんか女の子らしくしなさいとか男の子だから泣いちゃダメっていうセリフは一切入れてないそうで、でもこれが一番よくわかるのが15作品目去年ですね、ハグッドプリキュアっていうプリキュアなんですけど、
はい、
この作品はなんかこうジェンダーレスとかそういうのを題材にした話もあって、うん、男の子がプリキュアに変身したりとか、まあ、今までにないあれがあったんですけど、まあ、男女だからこうするべきっていう概念を吹き飛ばした作品だったんですよ。
男だってプリキュアになれる。
そうなんです。女の子もヒーローになれるっていうセリフもあって、
で、まあ、今作のスターテインクルプリキュアでは、まあ、宇宙人の敵とか宇宙人のプリキュアも出てくるんですけど、うん、はい、まあ、今作は多様性をテーマにしてまして、
すごいちゃんとテーマがあるんですね。
そうなんですよ。でまあ、主人公が1話でもカッパの敵に出会うんですけど、
はい、
でもそこでなんかこう、まあ、カッパの敵って変じゃないですか、
はい、
だけど主人公は怖がらずにかっこいいって、まあ、オカルト好きな子なんですけど目を輝かせるんですね、
はい、
でまあ、今作のプロデューサーはこう宇宙人だから怖いとか敵だから醜いとかいうそういう描き方はせずに、その多様性を当たり前にあるものだと感じてほしい、で自分とは違う誰かとかに出会った時にそれぞれが何を考え成長していくのか、それを1年間丁寧に描いていきたいと、
ますます子供に見せたくなるような内容ですね。
そうですね、
ま
あ、こういうのを知るとこうちょっとプリキュアの見方が変わってくるのかなっていう感じで、まあ、プリキュアは子供向けアニメなんですけど、その中に子供だけではなく大人にも伝えたいメッセージがたくさん込められています。なんかあるブログで一流のシェフが本気で作っているお子様ランチとプリキュアが言われるほどの作品なんですよ。で、まあ、ちょっとした奥深さを知って改めて見てほしい作品なので、まあ、皆さんぜひ今年のスタートインクルプリキュア見てください。
はい
、はい、以上ムービーイントロダクションでした。
大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。
はい、ということでですね、ここからはメッセージテーマトーク。今月のメッセージテーマはですね、5月病対策ということでですね、5月病、まあなんだか憂鬱だなとか学校行きたくねえなとか会社行きたくねえなとか、そう思ってる人、これを聞いてる人の中でもいるんじゃないですかね。ちなみに、こう中で、今、絶賛5月病だぜっていう人います？まだ。
いや、いたら多分この場にもい
ない。それは困ります。そうですね。5月病というのは、まあ今収録してる、今はですね、先週収録してるので、まあゴールデンウィーク真っ最中。
はい。
ということで、まだ、5月病になることはないんじゃないかなって思うんですけど、だいたい5月病といったら、まあ、ゴールデンウィークのような長期休みが終わってぐらいで、あのちょっとなんかもっと休み欲しいなみたいな、そういうところからだんだん5月病が進行していくと思うんですよ、ね、休んでいく。そうです、そうです。
いや、それこそやっぱりなんか4月からよし新学期始まって頑張ろうっていうのでずっと頑張ってきた分、
そうそうそう、
ガタッっていう
ゴールデンウィークに燃え尽きちゃうんだよね。ゴールデンウィークに燃え尽きちゃう人も多分結構いると思うんですけど、やっぱりですね、あの5月病っていうのはあれらしいですね。ゴールデンウィークでちょっと体調というか生活習慣がちょっとガラリと変わって体調崩す人が出たりとかで、まあ、あのインターネットで調べてみると5月病対策というとやっぱり、まあ、時間をしっかりと上手に使っていったりとか、健康に気を使いましょう、運動しましょうとか、そういう感じのが多いんですよ、健康系でですね。そんな感じの、まあ、5月病対策があるとしてですね、皆さんなんか独特な5月病対策とかあります？私は5月病であった時こうしてますよ。
でも自分なりやすいんですよね。
ほうほうほうほう。
結構なりやすくて、去年とかもなったりしてて、だからでも基本的になんかいつもよりは遅いけどこの時間に起こしてもらうとかしてたり、なんか別に日の光浴びなくても誰かと接しようみたいな、だから親とは絶対に話したりみたいな感じですかね。
そう、他人と交流することはすごく5月病対策としてはいいみたいですね。
はい、なんかゴールデンウィークにそれこそ予定を詰めると か、 なんか体的にはまあ疲れるかもしれないですけど、まあ、心的には結構そういうのもずっとなんか部屋に行ってなんかスマホいじってたりとかよりはいいのかなって。
なるほどなるほど。じゃあもう実際に5月病になってしまったっていう体で
なってしまった5
月病対策、さっきアリサが言った通り、なんか起こしてもらうとか他人の手を貸してもらうっていうのはすごくいいかなって。
でも、もしなってたらとりあえず、まあ、嫌でも勉強を少しだけやるみたいな、なんか学校始まって
なんか勉強ついてなくてもう嫌だみたいになって休む人とかいるじゃないですか。
はい、
だから一応勉強とかもしといてみたいな、はい、徐々に治ってく気が。
僕あれですね、なんか五月病とかなったことがない。
ほうほうほう。なんか憂鬱になったりとかしない
。いや全然なくて。
健康ですね。
五月病、五月病も言っててなんかすごく学校が楽しいので、あ今年はさらにならなそうな気がするんですよね。
なるほど。なんか逆にゴールデンウィークが長すぎて今年は10連休長すぎてちょっと休みもういいわぐらいかもしれない。ちょうどいいかもしれない。
今はそうだった。
そうか、確かに。もしかしたらいいかもしれない。もしかしたら今年は全国的に見て5月病になる人が少ないのかもしれない。
なんか逆に長い方がなりにくい気が
します
よ。
これは今後のなんか調査とかの期待ですね。
は
あと何でしょうね。
あとやっぱりもう5月病になったらもう諦めて休む。
休
む。なんかできる限りなんかぼーっとするっていうかゴロゴロする時間を作って、でなんかそうやってやるとなんかその反動でよしこんなに休んだからまた頑張ろうっていう風になれるんで、まあいろいろ都合とかあると思いますけど、まあ、できる限り休息の時間を取るっていうのはいいかもしれないですね。
休める時に休んどく
ね。あとはもう人それぞれ自分の体に合った活病対策っていうのがあると思うんですけど、やっぱりそうですね、
まあ、趣味とか
熱
中する大事
な、ストレス発散とかする、
食べるとか、
そうですね、いいかもしれないですね。それこそカラオケ行ったりとか、まあ運動したりとかですね。五月病か、僕もパッと五月病って言われてうーんってなんかイメージがつかないんですけど、やっぱり学校でもいますよね。ゴールデンウィーク明けてから最近そういえば見ないな。
でもそれこそやっぱり本当に4月から頑張ってきた反動っていうのはあるじゃないですか。
だからまあ徐々にペースを上げて、なんか最初はゴールデンウィーク明けて少しペース遅くてもいいんで、なんか自分のペースに合ったなんか努力の仕方で学校生活とか社会生活を送ってくれたらなって、まあ個人的には思いますね。はい、
そうですよね。なんかそこで無理にすごい頑張っても結局後で反動がちゃうかもしれないですし。
そうですね。なるほどなるほど。あとはなんか例えば何ですかね、学校に楽しみ見つけるとかですか
ね。部活に入ってみる。
ああいいですね。
はあ、でもそれこそ新入生とかだったらこれから結構ワクワクするようなことも増えてくる
んですね。
新しい、
うん、
はい。
あとなんでしょうね、学校の学食とかを楽しみに来てみたい、今日の夜間定食何かなっていう思いながら来てみたい。
はい、まあ、それこそ私たち2年次以上は新入局員との関わりを、
うん、
ああこんな感じの子なんだなみたいな、そういうなんか日々の発見みたいなのを大事にしてもいい。
確か新入生が増えたことによってね、なんかワクワクが増えますよね。
はい、
それも5月病対策になるのかなっていう感じです。なるほど。あれなんか意識してやってたみたいなことありますか？あ、今5月病だなっていう時に、いや絶賛、あ多分自分5月病だわって。
あでも私いつも出かける直前が5月病なんですよ。
あ
分かります。
なんか出るまでがみたいな、
はい、
なんでとにかくなんか準備してる間とかは余計なことを考えないように、はいはいはい、ひたすら音楽を流し続けます。
音楽はいいですね。
はい、でずっと流して、まあ、そのそういう風にやることによって、まあ、この音楽大体何分ぐらいだから今何分経ったなみたいな時間感覚もあるんで、
ほうほうほう、
まあ、そういうのでなんか急ぎつつ
みたいな、すごい
すごい、まあ、でもそんな感じなんで5月病とかでもすごいずっと音楽を聴いてみるっていう。
なるほど、それはすごいナイスアイディアって感じです。じゃあ、
はい、
ぜひ皆さん5月病、今5月病だよっていう人は、まあ、音楽とかラジオとか聴きながらね過ごしていただけたらと思います。ということで、まあ、5月病でも頑張って乗り越えましょう。5月病対策のお話でした。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。
はい、
はい、
終わりが近づいてまいりました。
はい、
はい、じゃあ最初にコーナーの振り返りしていきます。
はい、
はい、1コーナー目がゴールデンウィーク、うん、ターちゃん、
はい、
ゴールデンウィーク終わっちゃいました。
終わってしまった。
悲しい、
悲しい。
で次がピーチエンターテインメントアリサが、うん、なんだっけ、
永瀬廉くんです。
永瀬
キング&プリンスの
永
瀬
高身長、
高身長
イケメンい
いな。はい、で参考な目が7でムービーイントロダクション、
はいはい、
プリキュアを熱く語らせていただきました。皆さん見てください。はい、で4コーナー目がメッセージテーマトーク、ふうたさん、
はい、
5月病、
頑張ろうぜ、
頑張ろう、
一緒に頑張ろうぜ。
はい、で続いてが曲の振り返りで1曲目がユニゾンスクエアガーデンでキャッチアップレイテンシー、
はい、
で2曲目が芝谷由美さんで草刈天国、うん、で3曲目がモーニング娘。でラブマシーン、
はいはいはい、
で4曲目がチャットモンチーで花の夢、
うん、
で最後がゴールデンウォーマーでやんややんやないと踊ろよ日本、
うん、
でしたが、なんだろう、メッセージじゃない、曲テーマ、曲テーマ
なんか上がりましたね。
上げ、はい、上げ上げでしたか。
今日5月病のことたくさん話してましたしね、
はい、
なんか気分が上がってやる気が出そうです。
そう、はい、
踊ろうぜって感じの曲が上がった。
踊ろうぜ、上げ上げな曲テーマがテンション上がる曲でした。
はい、
皆さん上がりましたか。
上がりましたね。
上がったね。
やっぱり音楽の力は偉大ですよね。
うん、そうですね、まあ、5月病対策でもあったようにやっぱ音楽聴いてテンションを上げてと支度するとか、
うんうん、
そういうのもありかもしれないですね。
はい、
なんだろうね、5月病か、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたけど、あんまり落ち込まないでください。
あ、でも言うてもうすぐ夏休みありますし、
そうですね、学生さんは早いね、夏休み、
はい、まさに6月にはお祭りとかもあります。
そうですね、割と夏のイベントがこれから待ってるのかな、
すごい楽しみですね、
うんうん、まあ、ね、これからのイベントに心躍らせて生活していきましょう。
はい、
こんな感じかな。
はい、はい、
じゃあ終わりましょう。
はい、
はい、
今日の放送は、
ああそう、今日の放送はナナと
コウヤと
ごめんごめんごめん、どうぞ、
コウヤと
フータと
アリサと
ターちゃんで
お送りしました。来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。